どうも、私がアニマルジャパンです。まずはピチカートミルクさんどうぞ。
はい、どうもピチカートミルクです。よろしくお願いします。
浅沼さんどうぞ。
はい、どうも浅沼です。よろしくお願いします。
暴れラジオさんからチャンナカさんどうぞ。
あ、左、右、上、下、中、チャンナカです。よろしくお願いします。
ないつも意味不明なこと言いますね。
いや、はい。学んでます。
学んでるとしたら嘘ですよ。
学んだ上でのことですね。
うん、何を学んだんですか？
いや、かぶしてを2回来てるんですよ、浅沼さんが。
うん。
でも、普通に今日戻してきたんで、
はいはい。
いや、僕も迷ったんですよ。
うん。
でもそんなことじゃダメかなと思って。
あ、逆に。
逆にね。
だからそれ学んでないってことです。
うん、学んでだでの上ですよ、これは。
で、左、右、上っていうのは何ですか、
う
ん、
そうそうそう。
上、下、中ですよ。
これ、うまかったですね。
うまいですよ、ね。ええ、ほらほら。
2対2だ。
ですです。
ただ単に。
ダジャレチャンピオンが言ってるんですよ。
ダジャレチャンピオン。
好きですよ、そういう気持ちいいの。
気持ちいいんだ。だから評価がおかしいね。可愛いのとか気持ちいいの使い方が。
まあ、スーパーマラドーナの田中のギャグなんですけど。
あ、元ネタがあるんです
ね。はい。あってます。
田中のなんかね。
はい。
はい。
考えたのがオリジナルかと思いました。
がっかりさせられた。
はい。はい。はい。はい、
あ、そうそうそう。前回ね、僕ね、うっかりしてて、Gmail を読み忘れてたんで、
はい。
今回ちょっと読ませていただきます。
うん、はい。ありがとうございます。
はじめまして。初めてお便りします。ダッチオと申します、
はい。はい。
ずっとサイレントリスナーでしたが、今回はメールさせていただきます。
お、
次回、いよいよ三の線ですね。とても楽しみです。うん、大丈夫です。泣く準備は万端です。うん、弱い55になると、涙腺ぶっ壊れてますから、ちょっとしたことで、ボロボロ泣いてしまいます。わらわら。
大先輩や。
スラム段階が始まってから、現場で仕事をしていて、何回思い出してうるうるしたことか。三能戦は号泣必須ですよ。今まで前後半で配信していましたが、三能戦は4回くらいになってもいいんじゃないでしょうか。っていうか、それでお願いします。一言一句、ワンカットすべてが震えるので、外したらいかんですよ。なんだったら8時間くらい喋ってもいいっすよ。わらわらばら。それは無理だと思いますが、いろいろ書きましたが、とても楽しみにしています。追伸、どうでもいいことを突っ込む兄さんに、ちゃんなかさんと浅沼さんのフォローも面白すぎですわ。あと、ちょっとしたことで怒られるピッチさんも最高です。長々と書きましたが、これからも体にお気をつけて末永く配信をお願いします。失礼しました。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
はい。
こういうお便りをして、やっぱ、涙腺ね、尿道に繋がってるかレベルで、バカになってきますからね。
うん。
涙もろくなるのがすごいわかります。
はい。はい。
はい。
うん。
いや、なんか、出た甲斐があるなーって、まあ、震えてます。
あ。
はい。
そう。
もっと褒めた方がいいですか？
もっと褒めてもらえれば、ふるふると。うん、
はい。チャンナカさんがいて、この、やっぱり、ちゃんと芯が通りましたもんね。
そのね、どんどん、どんどんください。
うん、冒頭の挨拶以外は本当に素晴らしいと思います。
うんうん、以外やったら言わんでいいんですよ。
ちょっとしたことで怒られるピチさんは多分僕が悪かったと思うんで。あんまり怒るのやめようと思います。
いや、僕ももっと来てくれる感じですから。
あ、帰ろよ。
M 発言が。ちょっと。
そう、ね。叱られて伸びるタイプですか、
うん、気持ちいいですよ。
珍しいですよね。叱られて伸びるタイプ。鮮度なんでしょうね、多分ね。
はい。うん。っていうことで、まあ、三の線はね、ほんまに一言一句全部行きたかったんですけど、やっぱそんなん言ってたらほんまに終わらないんで、
うん。
多分今日には終わると思いますんで。
はい。
まあ、残り4分ちょっとしかないんでね、終わると思います。
まあ、時間的にはですね。
はい。今回ハッシュタグで。
はい。
トラのお父さんからいただきました。待ってました。配信ありがとうございます。聞くのを楽しみに、午後も仕事頑張ります。といただきました。
はい、ありがとうございます。
すごい、大好評。
どうっすね。
もうこういうピュアな、もう嬉しいお便りってもうちょっと泣きそうになりますね、本当に。
お互いが泣いちゃうってやつ、
ね。泣いちゃうですね、本当に。
そうです。はい、ゴーの仕事ほどかったるいもんないですか、
ね、ないです。
うん。すごいなぁ。そんな励みになってる番組に出れてること自体がちょっと不思議ですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
ちゃんなかさんからハッシュタグがね、まあ、いわゆる補足っていう形で、
うん、
復活のあの、冒頭のバンクショット。
あ、はいはい。
うん。を、こんな感じでバンクショットをいろいろ見れますっていう YouTube を貼ってくれてたり。
あ、そうですね。はい。
ドライブ。要はドリブルでインサイドに切れ込むプレーの動画を貼ってくれてたり、
はい、
ルカワが決めたブロックしに来るディフェンダーの頭越しにダンクをかますポスタライズダンクっていう、まあ、これ、はい、ジフ動画ですけど、を貼ってくれてたり、
はい、
あと川田美希夫のモデルとなった方の写真を上げてくれてたり、
はい、
あと川田兄の方、
はい、
クラウレンス・ウェザースプーン。
うん、はい。
クラレンス・ウェザースプーン。
あ、そうですね。はい。
の、写真上げてくれてたり。
はい。
ロッドマンが、シャックに対する、うん、体当たり的なディフェンス。
うん、そうですね。体が大きい相手に対して、ロッドマンが、対応していくっていうのが、花道がね、
うん、
川と弟を抑えるシーンとすごく重なって見えるので、ちょっと例として、はい。
この動画めちゃめちゃ見応えありましたね。
あ、ここ、この、ロドマンのディフェンスは結構 NBA 史上に、はい、残るシーンだったと思います。
う
ん、はい。
その、めちゃめちゃわかりやすい。っていうか、花道よりもすごいです、これは。
そうですね、うん。はい。センター本職が抑えれないのに、パワーフォワードが抑えちゃうっていう。
そうそうそう。はい、すごいプレーでした。これは、ほんまに一見の価値ありますね。
うん。はい。面白いです。
とか、いろいろね、補足を上げてくれてますんで、うん、合わせて、これ、ハッシュタグ、いやさがで検索したら全部見れますんで、
はい。
ぜひぜひ見てほしいですね。
はい。僕の自己満足です。
はい。いやー、これ分かりやすいやつ、全部。はい。
もうこれにいいねつけてもらえるのがすごく気持ちいいです。
あ、結構ついてるんですね。
こう言っていただかないと、はい、これ見ただけで分からんですよね。
あ、いや、まあ、これ聞いていただいた後に、はい、見ていただければ。
そう
なん
です
よ。はい。
そうですね。
うん。うん。そうですね。それないとちょっと
分かる。
そうですね。うん。はい、なので、はい、まあ、川田のモデルだけはちょっと僕腑に落ちないですけど、いいねを押しときますね。
ありがとうございます。はい。自己満足につながるので。
はい。川田の、はい、モデルに関しては、クリーンさんは、チャールズ・バークリーかなって言っておられますね。
あ、そうですね。
うん、
はい。なるほど。あ、ハマちゃんではない。うん
そうですね。ハマちゃんではないですね。チャーズルやって。チャ
ーズル。誰に言ったのよ。
チャーズルって言いましたよね。
まあ、ねそうですね。なんかジャリンコチエみたいですね。
ちょっと、はい、変な感じになってますけど。
チャラズル なったみたいな感じになってます。
なったみたいなこと言ってますけども。
はい。
はい。あ、言われてみればそうだなって、はい。ちょっと思ったのはあるんですけど。
うん。
バークリーはやっぱりパワーフォワードより下の、いわゆるスモールフォワード的なところのプレイスタイルがちょっと思いつかなかったので、うん、まあどっちかというとウェザースプーンかなと。
はいはい、はい、はい。
そのウェザースプーン自体が、チャールズ・バークリーが抜けた後のシクサーズを孤軍奮闘で支えてて、で、ベイビー・バークリーって言われてたんですよ、当時。
ほうほうほう。
なので、ちょっと、見るところもあったりするので、うん、まあ、クリンさんが言ってる、バークリー説も、はあ、うん、言われてみれば、そうかもしれないなっていうところも、はい、
うん。
あるのは、はい、あると思います。
まあまあ、諸説あるってことですね。
うん、そうですね。
うん。
はい、
ま
あ、はい。ハマちゃんではないですね、じゃあ。
ハマちゃん。
いや、まあまあ、ハマちゃん説も、一応は、浅沼さんが唱えていけばいいんじゃないですか。
え、あ、ってことは、他はいないってことですね。
でも意外といるかもしれないですよ。
意味がありますね。
やっぱ、うん、山王で松本もいたから、
う
これは浜ちゃんだろうってずっと思ってたんですけど、あの、今見る限り誰も賛同しないところを見ると、あ、まあそうでしょうねって感じなんで、僕は浜ちゃん推しで。
はい、
ま
っ、まっちゃんとかかってたんか。
浜田と川田。うん、川
田、うん、あ似てるでしょ。似てるでしょ。
川田正史と、
そう。
浜田正史。
似てる。名前的なことも前回ちょっと言ってましたもんね。
そうなの。でも、みんな聞いてなかったのよ。
まあ、ちょっと繋がりましたね。
でしょ？で、松本いるじゃないですか。で、松本ちょっと似てるじゃないですか。まっちゃんに。
うわ。
うん。
かかってる。
でしょ？
まあ、この当時坊主やったかどうかわからんけど。
坊主ではないんですよ。ギリギリ。
新諸説あるかもしれないですね。うん、
でしょ？で、それになってくると、やっぱ、アツシだよなって話になるでしょ？
それはもう持っていくの？
それはないわ。
なんでだよ。むしろあっちが似てるのにな。まあ僕はちょっと、その漫画家先生、お笑い芸人を漫画に出しがちっていう説は押していこうと思いますんで。
はい。
あ、今後。はい。
はい。よろしくお願いします。はい。
はい。あと、猫魔人さんが、
うん。
スラダン会がものすごくいいところで終わって、早く次の会が聞きたいです。
うん。1
話で、花道が振られたバスケット部の小田くんが出る映画もありますよ。
あったな、
うん。映画は3作品やったと思います。
うん。
ちゃんなかさんが言ってた、PTG 何でしたっけ？
あ、ポイントゲッターですね。
あ、ポイントゲッター。
はい、ゲルポイントゲッターの、はい。
はい。
うん、はいはいはい。
を買おうと思います。
うん。
写真は、ジョーダン Why Not Zero 2と、うん、タミネーターです。といただきました。
かっこいいな。
かっこいいですね。
かっこいい。やっぱ右が僕大好き。
僕、うん、赤いやつこれ僕持ってましたやっぱこれ。
あ、うん、あ、これ。あるのか。
カラーリングジョーダン1ですよね、これ。
よくあるやつですよね。
あの、ジョーダン1と同じカラーリング、うん、ほぼ同じなんですけど、でも、ターミネーターなんですね。あ、まあまあ、ソウルがちょっと色が、うん、のパターンが違いますけど、はい。うん、
まあそうですよ、うん。無知な僕からすれば、ターミネーターとシュワちゃんしか出てこないですね。
まあまあまあ、大概そうだと思いますよ。
うん。
これかっこいい。やっぱバスかっこいいですね。
これは、うん、もう最近のは特にかっこいいですよね。
かっこいいです、かっこいいです、うん。なんか、あの、プシュプシュやって、エアー入れるやつあったじゃないですか。
リーボック。
そうそう、リーボック、うん。あれ僕中1の時買ったんですよ。
はい、あ、マジっすか。
北株のくせに。
押すところが、バスケットボールの形して
る、うん。そうそう。そうなんです、さすが。
そのバスケットシューズについてなんですけど、
はい。
あれ、その、D ブラウンっていう、ボストンセルティックスの選手が、
うん、
あの、ダンクコンテスト、オールスターで、
はい。
で、チャンピオンになったんですけど、
はい。
そのダンク決める前に、わざわざそこプシュプシュしてから、ダンクするっていうシーンがあるんですけど、それで人気が、うん、火がついたんですよ。
あ、多分それ友達んちで見たかもしれないです。
もうちなみにがものすごい出る NBA。
すごいね。これで、なんで初め出演断ってたのかがさっぱりわからない。
そうですね。
ありがたいです。
なんとかアホキャラを挽回したい。
アホじゃないですよ、全然。アホに失礼ですよね、ピチさんね。
そうですね。しっかりやってます。
あ、アホな部分もあるだけですよね。
うん。しっかりやってます、ね。
全然大丈夫です。アホではないです。アホな部分があるぐらいですから。
アイさん一番傷つくんですよ、部分もあるってリアルじゃないですか。いや、僕一切アホだと思ってませんよ。
いやいや、俺もアホとは思ってない。アホな部分があるだけですよ。
いや、だもう言っちゃってるじゃないですか。
全部がアホ
だ。二人でなすりつけてるんです
いや、俺は絶対思わねえから。
映画ね、あるのは知ってて、アマプラにもあるんで、うん、毎回リンクは貼ってたんですよ。
はいはい。
うん。まあ、見る気は全く起こらないんですけど。
いや、面白かったんですよ。
そうなんだな。
だって本編にない部分を映画化してるわけでしょ？
そうです。
あれじゃ、東映漫画祭りかなこれ。あれは、そんなもんじゃないですか、大体。
これ当時、あの、少年ジャンプで宣伝やってたんですけど、
ええ、
その時も絶対見ねえと思いましたもん。
あ、そう。
あの、小田くんが出ると書いてある、ね。
だから、アニメの本編にも小田くん出てこんかったっけ
多分ね、ちょこっと出てる気が
します。いや、結構試合してた気がするけど。
そうそう、映画とちょっとリンクしたりしてたような記憶がありますよね。
うん。
ああ、そうだったんだ。いや、もう僕はもう子供心に絶対見ねえなと思ってたけど、本当に見なかったんだよな。
はい。まあアニメ派なんで。
う
ん、
まあまあ、アマプラで見れますんで、ぜひ、見たい方は見てみてください。
う
ん、
はい。
もう一つちゃん中さんで、これ、要は野城工業のフルコートプレスディフェンスの動画なんですけど。うん、
あ、はいはい。
これ貼ってくれてて、要は、うん、仙台って仙台育英ですかね。仙台高校っていうのがあるんですかね。
うん、ごめんなさい。ちょっと、仙台の高校の名前まで。
うん。
はい。
ここと、やった試合で、僕これ見てみましたけど、
うん。
やっぱ、漫画とは違うんで、漫画みたいにがっつりじゃないんですけど、うん、なんか急に始めるんですよね、この。
そうですね。
みんなが測ったように、フルコートプレスをし始めるシーンがあって、
うん。
そのシーン、ちょっとゾクッとしましたね、確かに。
気がついてないですもんね、疲れてる瞬間まで。
そうそうそうそう。
うん。
急に来て、気づいたら、どこ出しても取られるみたいなシーンが出てくるんですよね。
うん。
いや、それまでは敵結構強いんですよ。
うん。
結構敵がリードしてたりするのに、うん、急にこれやられたら、なすすべなくなるっていう。
うん。
うん。あ、で、やっぱ、そんな長時間できないのか、うん、結構早めにまた元に戻るんやけど、
うんうんうんうん、
これやられてる瞬間はちょっとえげつないぐらい点取られてましたね。
あれで4連続得点とかで、もうこれで丸と8点空きますからね。
そうそうそ う, そ
う、うん。うん、すごいんですよね。
すごい。うん、確かにこれも一件の価値ありますね。
うん。
はい。ちょうど仙台が赤なんで、勝負みたいな感じですね。
ああ、まあまあそうですね。うんう
んうん、重なりますね。
ですね。
うん。
こう、もいつちゃん中さんで、花道のチップアウトしてからのリバウンド。うん、あ、これだから、ロッドマンがポンポン浮かして取るってやつですよね。
うん、あ、そうですね、う
ん。
はい。
これの動画も、うん、非常にリアルでこんなことやってたんやなっていうのがわかります。
うん。
はい、もう、すいません、もうなんかめっちゃ上げてますよね。
よく上がりますね、こんなに。
これ、自分の番組の上げろよって。
で、沢北のモデルになったアンファニー・ハードウェイ。
はい。
あ、アンちゃんの写真
は。アンちゃんって言われてるのかな、ね、
はいはいはい。はい。
まあ、この辺もね、見たらほんまにそうやなっていうのがわかりますんで、ぜひ、見てみてください。
うん。
あと、巻貝さんが、残り時間わずか。次回へ繰り越すイヤサガスラダン。次回は、どうなるの？試合終了するの？わら。そして、うん、予習復習を兼ねてみる、うん、ザ・ファースト・スラムダンク。イヤサガ・スラダンを脳内再生しながら動き出すシーンの数々がバチバチと組み上がっていく。ほんのワンカットでさえ涙が。といただきました。
う
ん、
あ、いや、
おっす。泣く人続出ですよね。
うん。
はい。
すごいですね。はい。
うんうん、
ポッドキャスト誌に残るんじゃないですか、うん、
残っちゃいます
これは、
うん。
うん。なんか、ギャラクシー賞とか、エミー賞、今流行りのエミー賞持ってもいいですけどね。
今流行ってんだ。
流行ってるんですか
え、うん、なんで、サナダ、まさゆき、え、サナダなんて取ったじゃないですか。
ああ、将軍の話ですか。
うん、そうそうそう。
ポッドキャストでエミー賞ってすごいっすよね。
だって、そもそもあやほやですもん、今の。サナダなんとかが。
サナダ、ひろゆきが取ったでしょ。あ、エミー賞はテレビやけど、ギャラクシー賞は多分取れるはずですよ。
まあそうですね。
はい。
ポッドキャストで取れるんですか？
取って、どっか取ってましたよ、ギャラクシー賞は。
取れるかもし
ん
ない。
うん。
あ、そう、枠あるんですね。
わかんないですけど。
わからなずに言うって、兄、うん、さん的には珍しくないですか、うん、
結構出しますよ。
あ、そうなんですか。
兄さん結構出します。
いや、もう絶対適当なことは言わない人だと思ってるんで。
軽いボケです。
あ、ボケです。
ほんまに取れようと思ってるわけないじゃないですか。
すいません、ちょっと熱くなりました。
はい。はい。ザ・ファースト・スラムダンクもね、見てくれたら余計一層楽しめると思いますんで。
はい。
で、トヘロスさんが、スラダン会拝聴。次回まで待てないよ。おかわり。はよ、はよ。今回、ピッチさんはいつも以上に静かでしたね。学生時代の薄い記憶ですが、チームなどの紅白の分け方って、トーナメント戦なら左側に書かれてる方が赤とかじゃなかったかな、といただきました。 ああ、でも聞いたことあるような気がするな、なんかそんなの。
うん、うん、
まあ、そのもちろんスポーツによって違うんでしょうけど、
うん、そうですね。
そういう湧き方はあるような。
うん。
まあ、それこそホームは、白ベースとか、
うん。
そんなんもスポーツ、プロスポーツによって分かれるやろ
う
し、
うん。
なんかしらあるんでしょうね。で、トヒロさんがこの記憶があるっていうことはもしかしたら、バスケやってて、バスケやったらそうだっていうことかもしれないですけどね。
うん。かもしれないですね。
はい。
うん。
まあ、ピッチさんがいつも以上に静かなのは、
うん。
もう三井状態やって言ってましたんで、体力がもう失われてたってことだよね。
うん。
そうですね。まあ、最後の、今日はまあ一生懸命投げますんで。
僕ずっと一ノ倉だったんで。
追い詰めてたわけですね。
そう、ピッチさんが動く前にずっとスポーツディフェンスしてたんで。
はい、ヘロヘロ状態。
ちょっと僕もちょっと交代して未強パターンになろうかなと思ってます。はい。すいません。
はい、多分、兄さんが浅野さんのことスクリーンしてくれると思うんで、ね。
はい。そうすると僕本当何も言えなくなっちゃうんで。
そうすね。今度はそうだ。
はい。
はい。ネオさんが、スラダン会、次回は映画の話もされるのかな、といただきました。
はい。
はい。まあ、今回で、三の線は終わらせるつもりですが、
はい。
その後、映画の話するって言ってたんですけど、
うん、
今日は映画の話するかどうか、
うん、
今日は映画の話をしませ ん、うん、
せーで止める意味やな。
そうもうせー出たらもうそれでしょう。せぬってならないでしょう。結局うんだし、
はい、
うん。できませんね。
する時間は多分ないと思います。
はい。それだけ濃いですから。
うん、はい、
うん。
はい。
クリーンさんが、今回も聞き応えありました。また、スラムダンクのナレーションって、すごい言葉の響きだったんだなと、兄さんの語り口調で思い知らされました。今回もサブイボ出まくりでした。川田兄のエピソード。
うん、
高校では、どうしてもペナルティーゴールって言いそうなんです。
ポイントガードですね。
そうそうそう。川田じゃん。高校では、ポイントガード。そこからポジションを変えても、そこからポジションを変えても一流のプレイヤーの下り。
うん、
当時の NBA では、シカゴブルズで、マイケル・ジョーダンの相棒として光り輝いていた、スコッティ・ピペンが、高校卒業までは背が低く、大学に入って一気に身長を伸ばしたというエピソードを思い出しました。ピペンはオールラウンドプレイヤーで、ルカワや仙道と同じスモールフォワードながらも、パス、シュート、ディフェンス、かっこ特にスティールと何でもござれな名選手です。ピペンは山王工業のポール、かっこ、野辺くんと顔がそっくりです。ウォズミの魚に例える、例えたくだり、
うん。
兄さんのおっしゃる通り、泥にまみえるならヒラメでも同じでは、と自分も当時思いましたが、美味しん坊を読んだ際、ヒラメは高級魚という説明を見て、タイも高級魚、ヒラメも高級魚だとややこしいから、一般家庭に出しやすいカレーにしたのかと勝手に納得。わら。といただきました。
はい、ありがとう
ございます。納得できるなぁ。
納得ですね、これは。
また、ソースもただ、美味しんぼっていうところあたりが、すごい好感持てますね。うん。うん、僕も大体料理のことは、全部美味しんぼから習ったんで。
美味しんぼね、若い頃は僕もね、あれをね、全部信じてましたけど、
うん。
ある程度の知識を持って読み直すと、うん、嘘だらけですよ。
やめてください。
びっくりするぐらい嘘です、あれ。
俺今回スラムダンク界で俺の常識全部覆ってきてるんですよね。
うん、特に米の話とかが出てくるんだけど、米の話 100% 嘘ですからね。
ああ、それはもうしょうがねえや。
だからそれで、あ、他の話もこんな適当に書いてんねんなっていうのが分かりましたね。うん、
じゃあどうすりゃいいんだ俺は。未だにカツオにマヨネーズはやっぱうまいって言い張ってる俺はどうすりゃいいんだろうな。
あー、マヨネーズ会またやりましょうか。
いや、わかりました。
はい、
ちょっと腕ブンブン振り回しながらいきますね。
はい。ナレーションがね、 あの、ほんまに、スラムダンクのナレーションってすごいパワーがあるんですよ。
うん。
うん。
あれを、あの、茶中さんが言ったみたいに、プロジェクト X 口調で読むとすげえいいんですよね。
うん。
何々ではないっていうような、否定形で終わるナレーションなんですけど、うん、
はい。
あ、あ、まあ、な、ナレーションじゃないな。アニさん、あ、ごめんなさい。ナレーションじゃなくて、
うん、
なんかセリフのところで、
うん、
こんな何々ではないっていう、あの、否定形で終わるところが力入るところあるんですけど、
はい。
それ聞くたびにいつもなんか銀河万丈さんみたいになって、あの、ギレンの演説がなんかパッパッパッと出てくるんですよ。
僕の口調がってことですか？
そうです、そうです。
あ、そうですか？
うん。末っ子のガルマが死んだ時の演説。
はい、ああ。
こう、はい、何々を、なんか、見過ごすわけがないっていうところがあるんですよ、ギレンの。
はい。
そことごっつかぶって、言わまいか言わまいかずっと思ってたんですけど、
はい。
うん、あんまりでも茶化してもありやしなって、思って、うん、はい。
うん。
はい、
うん。ごめんなさい。反省してます。はい。
で、川田お兄ちゃんが、ピッペン並みにすごいと。
あ、そうなんですよ。これ僕も読んで思い出して、
うん、
はい、急激に背伸びるっていう、
はい、
はい、ですよね。はい、ピペンはさ、確かにそうです。
うん、
はい、でもなんか成長期が大学に来るって珍しいですよ。
うん、そうですね。珍しい。
うん、
うん、
で、書いてある通りピペンはうん、のべくんにそっくりなんですよ。
うん、
雰囲気似てますね。
あ、
うん、
はい。
僕、今、ネットフリーのラストダンスっていうシカゴブルーズの特集のやつ見てるんですけど、
うん、
まあ、ピペン結構重要な選手やから、よう映ってるんですけど、
うん、
はい、
見た瞬間、ノベや、ノベやと思ってしまう。ただ、ノベと比べられへんぐらいめちゃめちゃすごい選手だっていうことを、あの番組の中で言ってるから、
はい、
あ、なんか、僕のイメージでは、ちっちゃい車に押し込められて、なんか、CM 撮ってるイメージしかないんですけど。
デミオですね。
そうそうそう。
はいはい。
なんか、ピッペン、あの、でっかいピッペンが乗れるっていう売りなんやろうけど、実際のデミオ乗ってみるとめちゃめちゃちっちゃいですからね。
はい。
うん、ようこんなとこに押し込めたなって思うんですけど。そんなイメージなんやけど、実際のプレイの動画を見てみると、すげえ選手だったんですよね。
うん、
ピッペンあってのジョーダンですからね。
そうそうそう、
はい、ピッペンが入ってからチャンピオンになれるようになったって言っても過言ではないっていうか、まあ事実そうですかね。
そうで、はい、ジョーダンの何信頼度もすごい高いし、
すごいです、すごいです。
で、ちょっとフロントと揉めた感じでピッペンがあんまり試合に出れない時期があって、その時がまた偉いドラマがあるんですよね。
う
ん、いろいろ。
そうですね。
うん、
やっぱり、ちょっとギャランティーのことでいろいろあるんですよね。
うん、
まあまあ、それはもう、ラストダンス見てくださるんですけど。
そうですね。
はい、
うん、そうですね。いろいろ、いや、あんな華々しいプロの世界なのに、こんなドロドロした話あるんや、っていうぐらい、ちょっと見てみたらおもろかったですね。
裏が、すごく詳細に描かれてますよね。
そうですね。う
ん、はい。
はい。あと、アスラダさんが、チャンナカさんの、ページ戻らなかんの下り、長時間収録でフラフラになりながら、俺は誰や、俺はチャンナカ、イヤサガスラダン会の解説役やと兄編集のツッコミに対して川田の判断を説明する姿が漫画のコマのように浮かんできて勝手に震えましたといただきました。
ありがとうございます。
また感動する
ぐらい。
みつ、みついっていうことで大丈夫ですか、じゃあ。
うん、ただ、まあ、勝手に震えましたの締めくくりがすごい秀逸ですね。
勝手に震えたんです
ね。うん、震えたんでしょうね。
なるほど。
感動の震えなのか。
何の震えなんでしょうね。
面白い震えなのかっていうのは、すごい。
怒りの震えなのか。
怒りではないですよね。
ギリギリ怒りではないかな。
うん。いや、なんかワクワク感は伝わってきて、すごいナレーションみたいでよかったです。
ああ。
はい。
じゃあ、感動と捉えます、
うん。はい、感動だと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今日は、続きをいきたいと思いますんで。
はい。
皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤサガス。この番組は私アニマルジャパンが毎回月曜日でデカってちょちょちょ
もうバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバ
ルバルバルバルバルバルバルバル
バルバル
バル
バルバルバルバルバルバルバルバル
バルバルバルバルバ
ルバルバルバルバ
ルバルバル
バルバルバルバルバ
ルバルバルバルバ
ルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバルバル
前回、だいぶいいところまで話しましたけど、
ええ。
まあ、聞き直してみて、僕が、のべと、みきおが交代したところで、みきおでええんかいっていう話をしたら、浅沼さんが、のべは手を怪我したからねって言ったんですけど、そうやったっけと思って、呼び直しても見つからないんですよ、そのシーン。
交代するときに手首気にしてませんでした。
え？
ポールって、花道が行ってる時に、うん、手首気にしてたんですよ。
え？そんなシーンあったかな？
あるです。
なんか、痛めるシーンとかあったんですか？
あったんです。
いやー、何ページの何コマ目かまた教えてください。
オッケー、探しときます。
はい。じゃあ続きいきます。だから前回、安西先生が頭抱えて、髪の毛ぐしゃぐしゃってやって、ブルブル震えて、おい、見てるか矢沢。お前を超える逸材がここにいるのだ。それも二人も同時にだ、矢沢。って言った、このシーンで終わったんですけど、点差は55対63、8点差を追い上げてるところっていうところですね。
はいはい。
そっから行きますが、山王の堂本監督が、ノーマークだったはずだよな、湘北なんて、って言ってるんですね。うん、そら、そうですよね。全く、聞いたこともないような初出場の高校やし、山王、うん、にとっては初戦ですから、うん、こんなところでつまずくはずないんですよね。
うん、そうですね。うん、すいません、話を追っちゃうんですけど、
はい。
はい
26巻の81ページにあります。
いや、なんか記憶、僕もそうしてます。はい。
81。
ムキオが本当に出る瞬間に、交代ですって言って、山王もか延べだって言って、ポールって言ってる時に、
うん、
ポールは、左手首を押さえてます。
あ、ほんまや。
ほら。うん
じゃないと変える理由がない。
そうです。僕だってちゃんと読んでるんです。
その怪我は何のせいだった？
知りません。
そこは描かれないで。
そう、その前のシーン見ても全然、あ、
うん。
ルカは、ルカにぶつかって会うって言ってる。
もうそう。うん、で、うん、ルカは、がそう、やって、当然ポールみたいな顔してるくせにって言って、桜木がイライラしてる時にもうすでに左手押さえてるんですよ。
押さえてますね。
で、意外とこれ、重要なんですよね。これ、ミキオに変わったこと自体が。
そうですよ。
うん。
だから僕読んでました。
あ、ほんまや。
ほらね。
うん。
たまにはいいこと言うでしょう。
ちゃんと拾ってますね。
拾ってるでしょ。
これは、最初の交代の時なんですね。
そうです。だからミキオが初登場した時の直前にそういうプレーがあって、うん、ずっと手首気にしてるんですよ、ポールは。うん、痛えって。
ああ、なんや、ここは見逃してたな。
ああ、ありがたい。
2回目の交代の時の直前をずっとチェックしてたんで。
う
ん、
ああ、なるほど。
うん。なるほど、なるほど。
そうです、そうです。
これは、
あった
すんずれしました。
ああ、ありがとうございます。嬉しい。
ダメージがあったと、のべには。
うん、やっと役に立った
はい。深津が、
うん。
沢北と川田に、あの一年生コンビを乗せると、ちょっと面倒なことになりそうだぴょん。お前らがあの二人を抑えられるかどうかにかかってるぴょんって言ったら、沢北が、やられたらやり返しちゃいいんですよ。三倍にしてね、言ってメラメラメラって燃えてて、 ねえ。パスくださいよ、深津さんって言ってます。まあ、やられたことに、プライドを傷つけられたってことです、沢北がね。
うん、
うん。うん。3倍にしてやり返してやると。
うん。
会場は山王の応援一色になってるんですよね。
うん。
まあ盛り上がってきたと。
うん、はいはい。
はい。ただ、山王は攻めあぐねまして。
うん。
花道が、三木雄の、持ってたボールを叩き落として。
うん。
で、山王ベンチが下げるなってって言ってるんですよね。
うん。
では、ミキオって、背がでかいから、頭の上にボールを抱えてると、誰も届かないんですよね。
うん。
それが、基本戦術のはずなのに、ミキオが、緊張してんのか疲れてんのか、手が下がっていってて、うん、花道が簡単に届く位置にあったんで、叩き落とされたと。
うん。うん。
で、落とされたボールをルカワが取って、速攻、行きます。
はい。
うん、
三のメンバーが追いかけようとするのを、沢北が手で制するんですよね、他のメンバーにね。
うん、
で、ルカワは心の中で喰らえって言いながらダンクに飛ぶんですけど、
うん、
その真後ろ同時に飛んでた沢北がリングの手前でボールを叩き落とします。
うん。うん、はいはいはい。
この着地と同時に沢北はボールが手に吸い付くかのようなボールコントロールをして、
はいはいはい、
ドリブルしていきます、そのまま。ノンストップで。
うん。
両太を抜いて、三井も抜いて、で、うん、その頃にはルカが追いかけてくるんですが、赤木が、両手を上げて、沢北を待ち構えるんですが、これを
ターンアラウンドですね。
ターンアラウンド。スピンムーブして、はい、ドリブルで置き去りにしていきます。
うん。
うん。
で、ゴール下に花道。なんじゃー言うて、ブロックに飛ぶんですね。
うん。
だから沢北は、ボールを高く投げ上げるんだよね。
うん。
うん。
で、その落ちてきたボールは、リングを音もなく、すり抜けていく。はいはい、
うん。
沢北は、ボールではなく、ルカワの方も見てて、
うん。
もう歌舞伎の見栄を切るかのようなポーズで。
そのいや、このね、構図かっこいいっすよね、の。
うん。まあね。いや、ほんまにこんなことやるやつおらんけど。
ま、
漫画やから。
はいはい。アインさん、これ、ちゃんと、あるんすか？
いるんすか？
あります。
おぉ。
いや、でも、僕も当時の NBA でめったに見ない技ですけど、これ、一応スクープショットっていう
名前
なんですよ。
あれでしょ？シュート、うんのあれでしょ高く上げ
る。はい、そうです、そうです、そうです。
うん。うん、僕はこんなやつおらんっていうのは、着地してからの歌舞伎の見栄をこ
う、うん。そうそうそう。すいませんでした。それは僕も見たことないです。
これなんか入れた後に、うん、なんか指示してるようにも見えなかないですか、
うん、ああ、もうすでに次のってい
う。そうそう。次の展開しながらでも、余裕持ってる感じ出してるから。
うん。
うん歌舞伎の見えじゃないとは思うんですけど、でも、歌舞伎の見えって言われたら、それにしか見えなくなっちゃったんですけど。
どうだ
全員を倒してからのこのドヤ顔ですから、
うん、
めちゃめちゃこれがかっこよかったですね。
うん。なんかもうそれでも集中してる沢北みたいな感じがして、僕は、うん、よりかっこいいなと思ったんですよね。
これ、ただ、ほんまに何かに指示を出してるっていうのが証明されたら、僕、一生、浅沼さんに敬語を使います。
あ、多分違うと思いますよ。なんか見えにしか見えなくなって
きた。でしょ、
言われるとな。
決めポーズ、ウィングマンみたいな決めポーズでしょ、これは。
いや、僕も、これ漫画的には決めだと思う
んでしょ。一回ジャンプしてるから、
うん、
着地する瞬間だと思うんですよね。
もちろんそうですよ。
うん、
もちろんそうですけど、ほんまに見えを切ってるわけじゃないんやけど、そういう風に見える。
見える。
そうそうそう。
うんうんうん、
ただ、うん、明らかに、ルカワを意識して、ルカワに、どうだっていう顔ですよね、これは。
まあ、まあ、店の先売るかは言いますからね。
そうそう。
見たかっていう感じですか、ね。漫画の構図としては最高ですよね。
もうすごい、躍動感がすごいんですよ、だから。
はい
はい。ちなみになんですけど、
はい。
これ下手でスクープショットを決めるって、ストリートバスケによく見られるような技で、これもかなり高等技術なんですよ。
はいはいはい。
で、要は、こう、ブロックする手の上をふわっと浮かせることによって、ブロックを、こう、小さい選手が高い選手を制する ための小技なんですけど、
はい。
すごい難しいんですよね。
そう。
で、これ下手でやる場合はスクープショットって言うんですけど、
はい。
大体の選手は手前まで来て下手じゃなくて上手でこうジャンプショットのような形でふわっと浮かせるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、はいはい。で、上手の場合はこれをフローターって言うんですよ。
あ、それがフローターって言うんや。
フロートっていうのとフローターっていうのと二つ、二種類あるんですけど、シュートの場合の浮かせるのをフローターって言います。
まあはいはい、バレーでフローターサーブってのありますよね。
ああ、ポーンと浮かしてからのって多分そういうことですかね。
でしょうね。
でしょうね、はい。
はい。で、3のファンが大歓声上がりまして、
はいはい、
まあスーパープレイですね。今、ピッチさんが言った通り、うん、全員を抜いた。
うん、
全員をやり込めたスーパーエースということで、
うん、
ここまで三能の得点が止まってたんですよね。
はいはいはい。
しばらくずっと流れが湘北にいてて、で王者三能のプレーを見に来た観客の鬱憤が溜まってて、その鬱憤を晴らすようなプレーだったと。
うん、
花道が舐めやがって小坊詰め、あのふざけた放り投げシュートはこの天才をおちょくってるつもりか。うんな、川田が、そうでもねえぞ、桜木。沢北があれを日本でやったのは初めてだ。それを聞いてたルカワが、日本でって思うんですよね。
うん。
はい。まだここでは謎は明かされないですけど、こういうセリフがあると。
はいはい。
で、湘北ベンチでの会話で、たった一つのプレーでこんなに空気が変わるものなのか。さっきまでお通夜みたいだったくせに。それ聞いた小暮が、ワンプレイで空気を変えてしまう。それがエースたるゆえんなのか。で、誰かが、それなら、湘北にだって言いますよ。今まで何度となく相手を黙らしてきたエースが。な、ルカワが沢北を抜きにかかりまして。
うん、
抜いたと思ったら、まあ、反応してるんですね、沢北をね。
うん、
で、堂本監督が、裏をかかれない限り、沢北の運動能力が物を言う。まあ、抜かれたわけじゃなく、川田がいる袋小路に追い込むための守りだったんですね。
うん。
まあ、誘導されてたと。
うん。
うん。ピーちゃん、袋小路って何すか？
行き止まりみたいなとこですね。
おー、よしてますね。
すごい、お坊ちゃまくんが出てくると思ってた。
愛和学園の監督が、湘北というチーム、実にいいところまで行ったが、勝負あった。エースの差だ。ほな、ルカワが、下打ちしながら、パスを出します。まあ、袋小路に追い込まれたんでね。
うん。
な、沢北が、深津さんって叫んだら、深津がぴょんって言って、カットします。
うん。
沢北がもう、すでに走ってまして。
うん。
深津は、良太の、股を抜いたワンバンパス。それを沢北に通します。
うん、
花道が、その、ルカワへの不満をギャーギャー言いながら、沢北の前に回り込んでくるんですよね。
うん、
で、生えたたきをしようとジャンプしたら、沢北はまたまた高く放り投げます。
うん、
で、花道は、ああ、またヘナチョコシュート言うて、この生えたたきが空振りしてしまいまして。うん、川田が、へえ、お前もかなり桜木を警戒してるなって思うんですね。
うん。セリフいいですね。
うん。
で、ボールはゴールのど真ん中を通ると。
うん。
55対67。また、引き離されてきますね。
うん。
要は、花道が覚醒したことにより、まあ、警戒を深めてるわけですね。この天才たちが。
うん。
花道はちょっとやばいっていうことで。
うん。
はい。要は今12点差ですよね。再び差が開き始めまして、花道が沢北に、まぐれだ。あんな放り投げが入るわけねえ。それよりガツンとダンクかなんかで勝負せんか、こら。沢北が、いや、お前のブロックは相当に高いからな。花道ちょっと喜んじゃうんですよ。で、両田三井赤木は、もうここまでかって思うんですよね。
うん。
ここに来て、また差が開き始めたっていうことで、ちょっとやばいかと、もう諦めかけるんですよね。
はいはい。
さあ、北がルカワに。日本一？日本一のプレイヤーになりたいのか、ルカワ。うるせえ。なるがいいさ。俺のいない日本でな。
うわ
夏が終わったら俺はアメリカだ。アメリカ。行く前に知ってよかったぜ。お前みたいな一年ができたっていうことを。忘れ物をするわけにはいかねえからな。アメリカに行っちまう前によ。神奈川のルカーっていう目を叩き潰しておかないと。ルカはのボールを弾きまして。
お。
そのボールを、サーキタが、前の方にボーンと投げるんですよね。
うん。
よーい、ドンって言って、うん、それ、走り出す、サーキタに、湘北メンバー、プチーンって来まして。
うん。
花道が、舐めやがってーって。もう、ルカワとリョータ、ほぼ同時に走り出してて。花道はその後ろを追いかけてる感じで。ただ、サーキタはもっと前行ってるんですよね。
うん。
まあ、こいつがスタート、合図したわけやからね。一番早くて当然なんですけど、
うん、
ボールを拾い上げて、そのまま振りかぶって、ワンハンドダンク。
あ、
もう誰にも追いつかせないっていう、ね。
はい。かっこいい。
このね、振りかぶるワンハンドダンクがすげえ迫力ありますよね。
うん。
決めた時の角度も完璧ですよね。
そうですよ。めちゃめちゃかっこいい、
ね。めちゃめちゃかっこいいですよね。こね NBA でも見たことないですよ。こんなかっこいいダンク。
はいはいはい。まあ、このシーンで止めるところがすごいですよね、その。先生が一番かっこいい角度分かってるんでしょうね、これね。
うん、ああ、うん、さすがですよね。
そうですね。
うん。
ヨイドンがね、相手を舐めたプレーであり、
はいはい、はい。
心折りに来てることが分かりますよね。
うん。
うん、で、さらに、自分はもうアメリカ行くと。
うん。
うん。うん、もうそれは決まってる。俺のいない日本で日本一になれと。
うん、もう、だから、ある種のトラッシュトークですよ、これ。
トラッシュトークでもあるし、
うん。
認めたっていうところでもあるんですよね。
ああ、
うん、うん、
なるほどね。
お前すごいな、と。
うん。
うん。でも、俺には勝てないぞ。うん。うん、ただ、俺がおらんようになったら、まあ、日本一になればいいんじゃないと。うん、俺の次にうまいな、みたいな言い回しではあると思うんですよ。
うわぁ、
うん、辛い。言われてもた。
はい。
うん、
まあ実際、そういうプレイをしてますからね。
はいはい
はい。うんはい、で、堂本監督が、ワンオンワンのスキルで、この沢北にかなう者はいない。高校生、いや、大学にもいるかどうか。で、客席を振り返ると、なんか大喜びしてるおじさんと目が合いまして。
うん。
で、おじさんが我に返って、どうもすいません、言うて頭下げまして。
うん、
ほんなら、堂本監督が、いや、どうぞどうぞっていうジェスチャーをするんですよね。ほんなら、そのおじさんが、いいぞいいぞ H! いいぞいいぞ H! 言って大声で言うんですね。
うん、
で、それにさあ、北も気づいてガッツポーズをすると、
うん
で。このおじさんが、バスケ教、バスケに狂ったバスケ教、鉄沢北、44歳。
うん、
まあ、本名沢北鉄春っていう。
うん。
うん
44歳にしてはちょっと老けて見えますけどね。まあ、親父さんだと。
はいはい。
うん、で、沢北の回想なんですけど、うん、まあ、生まれた時に与えられたおもちゃがバスケットボールだったと。
うん。キャップツバみたいですね。
まさにそうですよね。
あ、そうですね。
ほんまや。
そこはわかるわ。
で、まあ本物のボールはもう危ないんで、さすがにね。
うん。
うん。あの、子供用の、ボールとゴールを部屋に設置しまして、まあ多分それで遊んでたんでしょうね。
うん。
で、もう飽きて、もう簡単にバックダンクするようになって、
うん。
とんでもない才能を感じたお父さん、鉄は、もう田舎に家を建てて、
うん。
で、庭にコートも作ったと。
これ、理想。いいなぁ
、うん
うん。僕なんかもう、家の前の電柱に四角でガムテープ貼って、そこをゴールに見立てて練習してました
よ。うわ、いたわ
ぁ。いた、いたでしょ。
で、うちの母ちゃんが、うんって言って、剥がしてますよ。うん、またこの子やって
怒られるんですよ。
そう。
周りに。
いながらもこういうのありましたよ、このバスケの。
うわぁ、それ羨ましいんですよ。
ボードが。
ないんです。
ないないない。
あ、バスケットできる環境が。
バスケットはほんとないっすよね。
ないっす。金持ちじゃないとないんですよ。
そうそう。たまに、家の駐車場の狭いスペースに、こういうの簡易のゴールだけあるとかあるんだけど、いや、そのシュートすんのはいいんやけど、
です。
ドリブルめちゃめちゃうるさいんですよ。
そう。ダメダメ。そうですよね。
結局、思いっきりできないんですよ。だから高速とかの下の高架下を活用せえよって思うんですけどね。
今それ結構増えてるというか、僕の近所にあるんですよね。
いやー、めっちゃいいですね。
そうそうそう。でもバスケできねえから。
うわうわ、あ、まあまあまあね。
そうなんですけどね。
うちの近所も役所の施設の隣にありますね。
あとね、関東で言ったら、今もうないんですけど、秋葉原の駅の目の前にあったんですよね。でも要は、都市開発で潰されちゃったんですけど、
ああ、もったいない。
結構ね、山手線から見えるんですよ。
広
めのコートは。
ああ、よかったですよね。
なんか、でも街に溶け込んでなかったんですよね。
ああ、なるほど。
若干ね。バスケットなんか昆虫ショーが集まる街だったから。
なるほど。
意味ねえじゃんってなったんですよ。
秋葉ですからね。
そうなんです。まあ僕そう思いながら見てたんで。そう、今考えたら貴重ですね。
そうですね。で、この、庭のコートで4歳の頃からもう毎日、日の出から日が落ちるまで、この本物のゴールで、鉄相手にバスケしてきたと。このお父さんの鉄さんは、どういう経歴かが全くわかんないですけどね。
バスケ教でしょ、
え、
バスケ教でしょ、
いや、経歴がわからんって言ってんねん。
まあ、なんか元選手だったのかとかあるじゃないですか。それが見えないなっていう。
まあ、よっぽど上手いんやろなっていうのはわかるんやけど、まあ、ほんまにプロ並みなのか、ただの、高校ぐらいでちょっと、頑張ってたっていうだけなのか、どれぐらいのレベルかは分からんけど、まあ、あそこまで育てたんやから相当なもんなんでしょうね。
そうですね。なんかプロゴルファーの親父みたいな感じですもんね。子供プロにするからっつって、田舎に引っ越したりとか、自分が好きすぎてそうやってるっていうような感じがすごいしたんですよね。ただ、名前変えちゃってるから、俺、どっかのライターさんかと思ったんですよね。
ん、
バスケットの編集とかのライターの方かなと思ってますけど。
ああ、鉄沢
木。鉄沢木。
はいはいはい。それか日系かなと思ったんですけど。確かに数字を全くわかんないですよ。
そうですね。語られてないよね。
そうそう。
この、幼い沢北相手に一切手を抜かないんですね、鉄はね。もう大人げないんですけど。まあ、これが逆に良かったんでしょうけど。一切飽きずに、沢北はもう毎日毎日挑み続けてるんですよね。まあそういう幼少期を過ごしてた。
はいはい。
で、階層明け。このワンオンワンをルカワが挑んでまして、これを完璧に止められます。もう見てる側は、完全な力の差を感じるんですよね。やけど、やってる本人ルカワはまだまだって思ってるんですよね。で、次の勝負に、ルカはもう入る見込みのないシュートを放つんですけど、要はこれは打たされた感じで、ルカは負けだったんですよね。で、このシュートのリバウンド、スクリーンアウト争いをしてる川田と花道なんですね。川田が、こいつは飛ばしちゃダメなんだって思って、ボールが、リングに弾かれたんですが、川田は、ボールの行方をじっと見てて。まあ、花道よりも内側でスクリーンアウトしてて。花道の腕を自分の腕で被せるような感じで。
ああ、そうですね。
さあ、飛ばせないことがまず第一。
そういうことか。
ボールが床に落ちてきて、ボールを取るのはそれからでいい。ベンチで見てたノベが、おーって言って手を打つんですよね。
おーって、まあ結構基本ですけどね。こう腕巻きつけるとかっていうのは、ゴールした。
あ、っていうか、ジャンプの争いでは、うん、あ、負ける可能性があるから、
うん、
まず飛ばせないっていうこと、ボールが落ちてから取ればいいっていうことに手を打ったんじゃないですか。
そっち、あ、そっちに王ですか。あ、なるほど。巻きつける方じゃなくてっていうことですね。
だと思いますね。
でも、警戒しとるってことでしょ、うん、だからやっぱ。
もちろんそうですよ。
うん、うんうん、そうですね、
うん。
花道対策。こいつは、ちょっと、リバウンド力が半端じゃないから、
うん、
同じように競い合ったら、後ろに追っても、先に取られる可能性があると。
うん、うん。
とか、回り込ませる可能性があるから、それやったら、勝負をせずに飛ばさないっていうこと。
うん。
が一番の確実な取り方だっていうことで、ノベがそれに考えが至らんかったということで、この少林寺みたいな、おうってやってるんですよね。
これ、だ、それ、少林寺みたいになって、ジェットリー知らない
か、うん、絶対わかんないです。あの、は、は、は、はの時の2回目ぐらいに、なるほどってやるんですよ。そうそ
う、なるほど。
でしょ、うん、それを知ってるのは本当、ジェットリーもしくはリーリンチェですよね。
ドイツ
人。ドイツ人名とわかんねえ。そう。あの、リーリンチェ自体の彼を見てないとわかんねえっていう話です。
それか原西のギャグぐらいちょっと
差し込んだ。そうですね。うん、それか、あの、岡村さんが真似してる時の、あの、めちゃイケの映像見ないとわかんない。
の安とかね。
そうです、
はいはい。僕もそう思いました。
えらい食いつくな。
いや、だってそうでしょ。
いや、ジェット。少林寺ってこう、うん、ねえ、ちょっと。
いやいや、はい、ちゃん中さんが言ってたやつですよ、ラジオさんで。
う
ん。
う
ん、
まあそうですね。
すいません。はい、すいません。いや、まあでも、はい。あの、はい、ちょっと、親って思ったんで。
はい。はい、あの、ぜひ、リーリンチェイ会待ってます。はい。僕めっちゃ見たんで。はい。
はい。安西先生、汗をかいて、なんか、何も言えない状態になってて。うん、で、沢北にも川田にも勝てない、この湘北一年生人に、
うん、
海南の信長は、こら子供も引き下がるのか、ルカは、なんとかしみろ、赤毛猿。それでも神奈川の代表か、てめえらって言ってるんですよ。
うん。
あの、前回、信長は、まさか追いつきゃしねえよな、って言ってたんですよね。
はいはいはい。
山王を倒すのは、俺ら海南だって思って見てるから、お前らごときが倒すなよって思ってたんが、もうここに来ると、心境の変化が現れてて、なんとかしてみろっていう、無様に負けてるなって思うようになってるんですよね。
うん。
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 それぐらい思わせるような勝負なんですよね。
はいはいはい。
この心境の変化もいいんですよ、これ。
うん。もう認めてますからね、完全に、
ね。そうですよね。
うん、すごいですよ。でも本当にあの、格下だと思われてたのに、
うん、
この3ヶ月が異常なスピードで成長してるので、
うん、
認めざるを得ないですよね、周りもね。
う
ん、
そうですね、
うん。代表として完全に認めてるっていうのがすごい気持ちいいです、見てて。
はい、
うん、
で、沢北がルカワを抜き去りまして、ほんなら、魚住が、いや、トラップだっていうね。
うん、
抜いた側には赤城と花道がいて、そこで、二人ブロック飛びます。ルカワも飛んで三人体制でブロックなんですね。ほんなら沢北が落ち着いてダブルクラッチ。空中でかわして放り込みます。
うん。
何人飛んでも、もう沢北には止めれないですね。沢北を止めれないですね。
うん。これ元ネタはあるんですか？
いや、まあ、ダブルクラッチは、マイケル・ジョーダンとかはよくやってますけどね。
はい。何人来てもこんな感じができるわけなんですか？
いや、もうすごいですよ。ダブルクラッチ。もうたくさんしてますけど、トリプルクラッチ最高やってますからね。
お
い。はい。空中で2回ボール動かして。
はいはい。
ああ、確かに。それ見たことあるな。はい。
スーパープレイ見てるとよくありますよね、ダブルクラッチ。ほんまに空中で止まって、ボールを右やったり左やったりしながら、最後放り込んだら入るっていう。
はい、最近の20代の子がジョーダンのそういう、動画見て、はい、ダメだよ、こんな CG、AI 作っちゃってコメントしてるぐらいの、はい、ダブルクラッチやってます。
はい。
はい。
で、沢北がね、回想なんですけど、中学のバスケ部は退屈だったんですね。
うん。
あまりのレベルの違いに先輩に暴言吐いて殴られたんですけど、それでも山王に入って、深津とか川田がいたんで、刺激をすごい受けたと。
うん。
ただ、 練習中はすごい楽しそうなんですけど、試合になるとやはり退屈だったんだよね。
うん。
敵は自分らレベルではないから。で、この鉄の希望で、アメリカ遠征をしてもらうことになって。
うん。
うん。
で、アメリカ遠征がもう大成功で。要は、アメリカには沢北ぐらいの選手ゴロゴロおるんですね。
うん。うん。
それで沢北はアメリカ留学を決めた。
うん。
うん。にしてもね、在学中に行かんでもと思うんですけどね。
あ、でも、優勝学金的なこととかあるんじゃないですか。
え、
いや、奨学金までは言わないですけど。
うん。いや、それで、三能の授業料とか免除されてると思うんですよ。スカウトで来てるから。
うん。うん、
それを、高校の途中で留学するかっていう。
あ、でも留学は留学でまた特典がありますから。高校側が。金出してくれたりとか。
あ、
うん。いろいろ手配はしてくれるから、あの、むしろ在学中に行った方がコストはいいですし、
うん。うん、
あとはその、一応その、行ってる期間は、一応授業が免除されて、ちゃんと単位も、あの、カバーされるから、
うん。
うん。あの、スポーツ留学で結構多いじゃないですか。
そうなんですか？そのためにお金出して取ってんのに、
うん。
試合に使えないじゃないですか、その間。
ああ、でも、その分強くなって帰ってくるから。
帰ってくるのかな？この場合の最初の、最初のアメリカ留学は、行って帰ってきたけど、
うん、
こっからは片道切符みたいなもんやと思うんですけどね。
まあそれはあれがあるからでしょ、うん、多分。あの、うん、ね、この先の話があるからそういう想定かもしれないけど、
はい、
わかんないですよ。それは井上先生しかわかんないです。
あ、そうですね。
はい、どの期間で行ったんでしょうね。アメリカ留学って。
え、
あ、留学で遠征ですか？
遠征行ったのは多分、うん、この大会前か、
うん。
一年の時かでしょうね。
だし、遠征だから、本当に短期間なんで、
うん。
うん。それはそれで良かったんじゃないですか。だから、今回は本腰で留学するって話だから。
うん。だから、留学っていうのは、その、高校を中東で休学してっていうわけじゃなく、俺はそのまま、向こうに、その、何？
ああ、なんか、数的な感じですよ、
ね。編入、
うん。
編入するための。
うん、ああ、なるほど。
だと。
交換留学生的な感じはするんですけど、ただまあ、
うん。
行っても1年ぐらいじゃないですか。ああ、そしたらもう終わっちゃうわ。
うん。だって、スカウトしてきた選手ですからね。
うん、いや、でも、三の層が厚いから。
うん、まあまあまあ。
エースかもしれんけど。
うん。
高校出てからでもいいって言いそうなもんでしょうけどね。
まあ、そんなこと言ったら、この先がまた、ややこしくなりますから。
ああ、そうですね。
はい。
はい。なんか、留学って前の人は失敗しとったじゃないですか。
あれ、留学じゃないですね。
うん。
アメリカに行くことね。アメリカに行くことはね。
あれ、大学だし。
うん。うん。良くないかな思ってたら、こっちはいいことなんだなと思ったのは、ちょっと、
ね、あれは勝手に行ったから。
そう。
ああ。
安西先生は止めてた。
そう、知らなかったし。
まだ行く、ね、行くレベルじゃなかったってことね。
学校も金出してねえと思うし。
そうそうそう。
ああ、協力もなかったから、ああいう感じになっちゃったわけです、ね。
いや、てか、そもそも止めてたし。
そうそう。
しっかり土台を整えられたらいいことなんですね。
うん。あ、ここで生まれた、ピーチさんの、指折りの名言があるじゃないですか。
はいはい。
はい。安西先生の。
ええ。
覚えてるわけないです。
いや、
マジで。
まるで。
覚えてないです。
大好きな名言でしょ？
そうそうそう。まるで成長してないですね。思い出しました。
思い出したでしょ
思い出しました。何やったかなと思って。
しかも、ほぼ答え言ってるしね。まるでって言ってる。
まあ、下りがあった中はね、こっちは成功しとるんで、何が違うかなと思ってたり。
違いがわからんの。
うん、違いすぎるでしょ、全部が。
全然ちゃうやろ。
うん、当時です、当時ですね。
はい。
声ちっちゃ。
ちっちゃくなってきて、びっくりしたんですよ。
はい、回想が終わりまして。
はい。
要は日本の最後のインターハイで自分と似た匂いのする相手を見つけたということで、うん、沢北は、どうしたい？ もう諦めたかって言って、ちょっと嬉しそうなんですよね。
そうですね。うん、実はさっきの回想で、ちょっと回収してる部分あるんですよね、この試合の。
お
う。うん。
うん。
いや、エイジさんの、あ、鉄さんの。
はい。
ん？
いや、練習は生き生きしてやるけども、
うん。
本番、試合になるとあんまり気抜けてる感じになるって、
うん。
言ってるじゃないですか。
うん。
うん
うん
思い返してください。前半、沢北。沢北、うん。
集中しなかった。集中しなかった。
で、
うん。
まあ、だからかって、ここでわかるんですよね。
あそうですね。
うん、うん。
うん。村があるとか言われてましたね。
そう、
ね、監督にね、
うん。そういうことです。はい。
はい、
ここで回収してるんですよ。
はい。
なるほど。
うん。
だから、どうしたい？もう諦めたかっていう嬉しそうな表情で。
うん。そういうことですね。
で、はい、ルカはまだまだ負けねえぞって。
うん。
ルカはがフェイク入れます。ただ全く引っかからないですよね。
うん。
ボールを弾かれてしまいまして。沢北が、フェイクの時、ボールが無防備だお前って。もう走ってるんですよね。
うん。
追いかけるルカは。沢北がジャンプの瞬間、ルカはがボールに触りまして。ボールに引っ張られて、空中で沢北が体勢を崩しまして、審判が笛を吹きます。で、空中で崩れた体勢から、それでもボールを投げまして、ボールはゆっくりリングに向かっていって、ルカはそれをもう眺めることしかできないですよね。
うん。
うん。
安西先生から言われた、君はまだ、仙道くんに及ばないっていう言葉を思い出してるんですよね。
うん。
なんや。
ルカワは、仙道くんに及ばないって言われた時、その後、うん両南に行ってたんですよね。
うん。
で、両南に行って、仙道に会いまして、よう、勝負しろいって言って、言うんですね。
うん。
で、町のバスケコート行きまして、まあ、仙道結局練習サボったんでしょうけど、
うん、
お互い、一歩も引かない互角の勝負をするんですね、二人でね。
うん。うん。
で、もうずーっとやってて暗くなってきたんで、仙道が、もうリングが見えねえや。やめようぜ。じゃあな。インターハイ頑張れよ。はて、なんで勝負してたんだったっけって言ったら、ルカワが、全国にはおめえより上がいるのか仙道が、さあ、知らねえな。それ聞いてルカワも帰ろうとするんですが、仙道が、いるよ。中学の時、一回だけだが、勝てなかった奴がいる。で、ルカワが、名前は北沢。ここで回想が終わりまして、
うん、
さっきのシュートがリングを通りまして、ルカワが心の中で、北沢？沢北じゃねえか、ドアホ
これね、最高ですよね。
うん、
もう、井上先生、天才。
あ、
うん、もう直球できて、いきなりチェンジアップ。
はい、絶望の中にもちょっとギャグ入れてますね。
すごいですよね。
うん
このバランス感覚、天才っすよね。
ギャグっていうことじゃないんですよ。これは、
うん、
仙道が、
うん
いい加減すぎて、適当に覚えてた名前のせいで、
うん、
ルカワが名前聞いてたのに一致せんかった。ここで、うん、あの北沢って沢北のことやったんやんけ、うん、っていうことでようやく一致したっていう、時間差が生まれたっていう。
うん、
ギャグなわけじゃないです
か、うん。そう、如実に仙道の人柄がもうバッて立ってるんですよね。バスケ上手いんだけど、
うんうん、
あの感じのとこ抜けてるってところは仙道っぽいから。
でもおもろいところですよね。
まあまあ、もちろん。
まあまあまあ、そうですけど、うん、ギャグではない。
笑うというより、うまいっていう。
お
うん。
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 あ、ごめんなさい。
はい。
ちょっとだけいいですか？
はいはい。
この回想のシーンで114ページなんですけど、
はい。
はい。
この、スラムダンクでいろいろシュートを表現されてるんですけど、ダブルクラッチとか、ダンクとか、
はい、
フェイダーウェイとかされてるんですけど、
うん。
唯一、このシュートなんで誰も使ってへんねやろうってずっと思ってたのがあるんですよ。
うん。
フックシュートっていうのがあるんですけど、
うん。うん
今までどの試合でどの選手も表現してないんですよ。
うん。
これ多分唯一ですね、114ページの仙道上のところ、
うん、
右手で多分、
はいはいはい、
上でちょっと引っ掛ける感じ、引っ掛ける感じなんでフックシュートって言うんですけど、
うん。
これ多分唯一ここでフックシュート表現しているのここだけだと思いますね、スラムダンクで。
はい。あれは言葉で説明しにくいですよね。
何が違う、ね、違うかわからない。
あ、これまたハッシュタグ貼っときます。はい。フックシュートでチート的にすごかった選手いるので、それと一緒にちょっと貼っつけときます、また。はい。
そうですね。初めの一歩で木村が打った、はい、魚が飛び上がるパンチみたいな、あんな、ことですよね。
ボクシングでき
た。わかんねえな。
ボクシングか。
よりわかんなくなった。
ボクシング。なんと今中のスローカーブみたいな。
ああ、わかりやすいですね。
わかるんか、それで。
しかもなんか今、ルーキーズ出てきちゃった、今。余計ややこしくなった。なんとなくおっしゃってることはなんか、わかります。はい、駒を見れば。なんとなく、
はい。そうですね。はい。
はい。はい、奇遇さっき、ルカワが、沢北を触ってしまって、そこで笛が鳴ってたんで、カウントワンスローなんですよね。
はい。
要はこれが、もうエースが完全に負けたと。
そうですね。
うん。もう見てる側からすると、もう勝負あったっていうことで、湘北サイドも諦め始めてるんですよね。
うん。
絶望でしたね。
そうですね。沢北が完全に乗りに乗ってるんで止めれないと。
そうですね、うん。ベジータが出た時ぐらい衝撃でしたもん、当時。
です。誰かを怒ってください。怒ってください。
いや、そのぐらいの衝撃でした。もう勝てないっていう。すごい。
いや、僕怒る役じゃないんだ。
それやったらフリーザでも一緒やんけ。
いいじゃないですか。うん。ベジータっすね。
あ、ありがとうございます。
さらっと終わろうとしてるよね。
最初のピッコロもそうやったやんけ。
うん。
いやいや、それでもなんとかなる、ベジータの時はなんとかならんかったじゃないですか。
なんとかヤジロベが切った。
いやでも、そうですけど、自分の力ではなんとかならんかった試合でしたね、確か。
ヤジロベが切った。
ピッさんもっと噛みついて。
あれは、ね。
ヤジロベが切った。
悟空の力じゃないじゃない。
ヤジロベが切った。
まあ、バスケの話しましょうか。
うん、そうだね。こういうやり方もあるんですね。
なるほど。